というわけでね、
やっぱ撮ったんか。
名古屋さんが影山のリア充調査をすると言いまして今までの回を全部入ってます。
カットしろよ。
何がですか。
カットしろよ。
ピーピーピーってやりますか。
ダメ
ダメ、
聞くから。
あ、なるほどね。よろしくない。
よろしくない。全部消さない。全部消さない。
全部や全部やじゃうまく編集しましょう。
いや、ダメダメと思う。
ダメ、
うん、
聞くから。
全カット
彼女。
あのですね、
それやったらさ、何も面白くないやん。ピーピーピーピーピーしか
ない。残念ながら、ちょっとお知らせしたいことがあります。影山のね、リアル調査をするということで、先ほど行き立ってましたよ。で、この約5分前、なんと、リア充的な発言をね、数々のリア充的発言をしました、影山が。カットです。
いや、いいよや。
いや、すいません。本当申し訳ない。リア充すぎてカットです。ね、
はいはいはい、
あまりにも放送できません。本当放送もう禁止コードにかかる。ネットでもね、
この5分が全部
カット
できないというね。リア充すぎて。
だからね、どんなリア充な発言なのかっていうのを、もう皆さんの想像にお任せします。とんでもないリア充だった。
ご飯が全部ピーで流すならば流せるレベルですよね。
うん、あのね、ちょっとね、よろしくない発言があまりにも
多かったね、
うん、
撮ってるのって聞いたでしょ、ちゃんと。
聞いてないですけどね。
聞いてない、ね、
聞きましたよ。
いや、怖いですね。
怖い
ね。
俺が怖いわ。本気にさせられて。
本当リア充は怖い。
ただね、影山さんのリア充を本当に公開するわけにいかないような発言があまりにも多かったので、今回は泣く泣くカットです。本当申し訳ない。
申し訳ない。
あんまり誤解を生むような発言しないでくれる？
いや、もう誤解というよりもね、想像ですよ。あのね、加藤機関の方も言ったじゃないですか。
うん、
想像しろと。影山のリア充っぷりを想像しろと。ということです。
そうですか。
ではね、本編に行きましょうか。
じゃあ影山さん、リア充っぽく画面ライダー V3。19回ですからね、今回ね。
そうね。
はい。リア充っぽくですよ。ヒャッフーみたいな感じ。
仮面ライダー V3。
この番組は遊びや文化、太陽プレスクリーニングと仮面ライダー V3 制作委員会の提供でお送りします。
そう。ということはもうあれか。計
20、35。
続いたな。
ということで、こんばんは、サクワラナオです。
こんばんは、マックスです。
影山です。
仮面ライダー V3 セカンドシーズンの第19回、計で考えると 25.1 回ですね。
うん、はいはい。
ついにここまで来ましたよ。
え、19回で 25.1 回っておかしくないですか。計算が 35.1 回でしょ。
35、ガチガチ。
そうですね、
はい。今回は、今回はこの番組の趣旨説明、じゃ影山さんから。はい、
この番組は体は大人、
うん、
頭脳は子供、
うん、
そんな残念な我々が、
うん、
父と母と妹のために、
うん、
アニメ、漫画、ゲーム、
うん、
ラノベ、
うん、
について分かる範囲で必死に語る作業用 BGM です。
はい、こんばんはです。
こんばんは。
こんばんは。
前回はですね、ちょっと変わった画面ライダー V3 ということで。
そうですね、
いろいろあったんですけど、今回はオーソドックスに行きたいなと。
はい、
変わってるのは序盤のちょっとね、アクシデントだけです。
まあ、今回はね、
はい、
ちゃんとマックスの機嫌も治ったのでね、はい、
そうですね、
ちゃんといつも通り3人で。
ただですね、さっきの序盤のことをマックスにしてたら多分今日収録がなくなってた。
そうだね。
だと思う。多分切れてる君は。
影山さんもう放送こんなできんけ消せよっていう、
うん、
ちょっと優しい感じだったんですけど、
うん、
僕は普通に消え入りそうな声で消せよって言ってたと思います。
2回言いましたね。
その後にあった情報ですね。
今
のその後に多分丁寧ですね。
うん、そう、まあだからあれですね、影山さんはとにかくね、なかったことにと、真の黒歴史ということで。
消せよとかじゃなく、もう全てもなかったこと
に。なかったことに。
もう本当
に
そうですね。
想像にお任せします、ね。
いや、まあただ僕が一つ言いたいのは、
はい、
僕のね、そのリア充っぷりが、
はい、
放送禁止だとか、
はい、
黒歴史だとか言ってますけど、
はい、
先ほどの、
はい、
モンハンのアドパの下り、
はい、
あれも十分、
どういうことですか？
リア充の発言だと思いますけどね。
カットですよ。分かってると思ってますが、ここも全部なかったことにです。
どういうことかは聞きたいけど、ちょっとカットするのがめんどくさいから聞かないとこ。
やれ、人妻がどうだとか。
カット、カット。
羨ましいなとか言ってましたけど。
カットカットカット。あの、やれ、ピーがどうとかみたいな。ちょっと、ちょっと美味しいのよね。ネタ的には美味しいんです
よ。ちょっと美味しい。
ちょっと美味しいから、ちょっとピーにするから、
ね。ピーね。
まあ、アドパはいろんな出会いがあるということでね。
そうね。
そうね。
ということで、画面ライダー V3 第10回オーソドックスに3人進めていくということなんですが、
はい、
今回はですね、あのマックスさんが前回、あのボツになった冬アニメをね、うん、オープニングでチラチラと話していこうと思います。
はい。
ちょっと冬アニメがですね、やっと出揃いまして、約3話ぐらいかな。
そうですね。
お進んでおりますが、影山さんなんか見てますか？
今僕はですね、
はい、
卒業論文を書いてる。
ガチじゃないですか。
なので暇がないんです。
あら。でももう半のプレイ時間何時間でしたっけ？
250時間。
ダントツ
トップですよ。あれれーですよ。コナン君のあれれーが出てきましたけど、どういうことなんですかそれ？
まあ、息抜きもね、多少は。
息抜きに250時間使って
。そうです。約僕らの3倍ですよ。
すごいです。
これは。
あ、まあ逆に考えると、息抜きを全部モンハンに費やし、他のことはしてない。
う
ん、
まあそういうことです。
いうことですね。
はい。もう見てください、そこの山を。
暇人ですわ。
いや、これは、何を言ってるんですか？
どういうこと？
このですね、今僕が、はい、あの、スタイル借りてる DVD 約十何枚、
はい、
全て顔面のためですよ。知識を増やすためという。
まあそうですね、
うん、何とも言えないです。事実かどうかもよくわからないので何とも言えない。
あなたがアニメ見たいだけでしょ。
いや、まあまあまあ半々ですね。半
々ですか。
顔面のためと自分のため半々。
昔は半々だったんですけど、今多分7対3ぐらいで自分が見たい。
そうですよね。
まあ、とりあえず見てください。誰も止めませんから。
ええ
今見てるの何かあります？冬アニメマックス。
結構多いですよ。
ほう。
ですね。インフィニットストラトスと、
IS ですね。
はい。夢食いメリーと、
はいはい、
ゴシックと、
はい、
ですね、放浪息子と、
うん、
フラクタルと、
はいはい、
あと、あれです。お兄ちゃんのことなんか全然好きじゃないんだからねと。
全部見てませんか？
と、あと、そうですね。
魔法少女がある。
あ、魔法少女、マドカマギカと、
はい、
あとは
全部見てますね。
いや、これはゾンビですかとか見てないですね。ドラゴンクライシスとかも見てないですし。
なるほどね。
おすすめはどれですか？
僕のおすすめはですね、放浪息子と、
うん、
ですね、お兄ちゃんのことなんか全然好きじゃないんだからね、この2つをおすすめしたいです。
まず1つをなぜおすすめか当ててあげましょう。
はい。
の妹が好きなんてあるじゃないですか。
はいはい、
体が異常に細いんです。
妹が好き？
あの、お兄ちゃんのことなんか全然好きじゃないんだからねっていうの。
キャラがめちゃ体が細いんですよ。ってことはマックスもね、
あ、
この性癖をくすぐってるんじゃないか
と。
ね、
これなんかちょっとおかしなところがありまして、
うん、
体のところどころにですね、謎の黒い線が入ってるんです、
う
ん、
影とかそういうことですか？
いや違います。普通になんか肘のあたりに4本線が入ってる。黒い線がザザザザザと入って
る。ザザザザザーンって
なんか、まあ、
そういう書き方なんで
しょうね。
うん、
エスカフローネの鼻が高いような、そんな感じですよ、きっと。
そう、東のエデンも鼻のところは線が入ってたでしょ。
ああ、そうですね。
と思いたい。どういうふうにあれなんですか？おすすめはまさかその黒い線じゃないです
か？まさか。
すごいですね。エロいんですよ、話が。
何が？
お兄ちゃんのことな
んだ。お兄ちゃんの
それほどまで。
もう動揺してます
からね。妹がもう、ほぼ変態で、
う
ん、お兄ちゃんが好きすぎてやばい
と、はいはい、それは普通に肉親の？
いやー、これはですね、まあ、見たらわかるんですけど、
うん、
途中で真実が発覚するんです
よ。言っちゃっていいよ。
第1話でこれ出てくるんですけど、
うんうん、
実は肉親じゃなかったという。
でも実は肉親と思ってたんですか？
肉親と思ってたんですけど、
はい、
実は妹の方が、
うん、
その親の親友の子供だったっていう。
あら、
両親が事故で亡くなってて、
はいはいはい、養子的な、
そうそう、ね、記憶がないうちに。
あ、それはまあ残念なあれはならないということですね、う
ん、ただこれ結構王道じゃないですか、
うん、はい、
だそこでその妹はですね、
うん、
その兄との肉親との非恋的な恋もいいけど、
うん、
やっぱり先には破滅しかないと、
うん、
はいはい、
だからこう肉親じゃなかったら、
うん、
あんなことやこんなこともできると言って、
うん、
そっちをですね喜んで取るという。
どういうことですか？
一応どっちかですね、選びがたいとか言うんです、
うん、
そのなんか背徳的な、
はいはいはい、
近親相姦な、
はい、
恋も捨てがたいけども、
はい、
こっちもやっぱりいいっていう。
どういうことですか？
あとですね、
進む進む。
とりあえず今一つ分かったことがあるんですよ、はい、マックスは説明が下手だ。
下手。
じゃあうまく説明したらですね、
できるんかね。
お兄ちゃん
はですね、うまく説明してよ
最初から
妹がですねすごい、はい、いつも狙ってるんですよ。そういう自分の裸をチラッと見せたり、
はいはいはいはい、あそういうことするんだね。
あのパンツをわざと見せたりして、
へえ、エロ
もう誘ってるわけね。
そうそうそう、サービスタイム3、2、1、はい終了みたいな、
はいはい、
そんなも頭の中で考えながら、はい、チラチラやってるんですよね、
はい、
でそれにドキマキして焦るお兄ちゃんを見ながら、
うん、
大好きなんですお兄ちゃんが、
お兄ちゃんがね、
はい、でこういつかこう兄ちゃんと結ばれたらっていうのを思いながらやっていくんですけれども、
うん、
あるきっかけがあってですね、うん、そういう妹の行動にお兄ちゃんが全く動じなくなるっていう事件が起こるんです。
なんか面白くなってきましたよ。
もうパンツ見せても普通に何も言わず対応したり、
うんうん、それまでは言ってたんですか。
それまではこう顔真っ赤にして固まったりしてたんですけれども、それがなくなっちゃうんですよ全く、
はいはいは
い
はい、
いいじゃない
です
か。
さてどうなるか。
いや、
あ、言わんのかい
言わないんですか、それ。
まだ2話まで使ってないですからね。
え、分かってるんじゃないですか、あなたは。
それは分かってますよ。
言っていいじゃん。
2話目に出てくるんで。
気になる。ピーっていうか。
ピーっていうかですね。あの、言えないでしょ。
いや、言います、言います、どうぞ。
あの、昔の幼馴染が、
はい、
転校してくるんですよ。
はい。
過去を知ってる。
はい。
はいはい。
で、その子にお医者さんごっことかをですね、
はい、
したりするんですよ。小さい頃に。
あ、小さい頃ね。
びっくりした。年取ってやったかと思って。
そういうの弱みを握られちゃってて、
うん、
またその転校してきた幼馴染も、
うん、
そのお兄ちゃんと結婚するっていう約束を昔してたのを、
う
ん、ずっと覚えてて、
うん、
それでお兄ちゃんをですねもう無理やり奪っちゃうんですよね、
うん、
はいはい。
D とかだったり、
うんうん、
何ですか D。 深いあれ、
深いあれね。
でも体も奪おうとしたりと。
お兄ちゃんが？
はい、お兄ちゃん、おです。逆に。
あ、その、あれが？その新しく来た女の子が、はい、2話で。
2話で。
すでに2話で。
2話ですでにもうなんかですね。
エロいな。
足の間に足入れたりしてからです。
足の間に足入れる？
この間
どういうことだ？
またにね、またにね。
この間の続きやっちゃうみたいな。
あ、うわ、いいね、そういう。
ことも言ったりするんですよ。
うん、
それをお兄ちゃんは嫌がっちゃうんですね。
お、
うん、
自分の初めてなのに。すんごいお兄ちゃんも変態だったんですけども、
はいはいはい、うん、さらに変態が来たのでちょっと
それも変態の本も全部捨てて、
うん、変態の本
自分がこれまでですねあのこういうものを見まくってたから、
うん、
こんな罰が当たったんだと、
うんうん、なるほどね。
でさあどうなる。
でさらに全主人公は全キャラには線が入ってる、は
い、線が入ってます言うなればですね、
うん、
かなりぶっ飛んだ変態アニメですね。
へー。
プラスあの双葉社だったかな、
うん、
あの無料でアニメ、うん、あ漫画を公開してるんですよ、
うん、
原作のアニメ、あ漫画をですね、27話ぐらいまで今公開されてるんですけど、
うん、
それがまた1話から全話読めるというただで、
うん、
結構嬉しい特典付き、ただ先が見たくないんで僕は見てないんですけど。
あーなるほどね、
なるほどね。
ただまあお兄ちゃんなんで嫌がるんですか。
まあそこはいろいろね見てから心情を察してくださいと、まあ、
なるほどね
なるほど。
うまいんだかうまくないんだか
逆に放浪息子は結構シビアな話というか、
はい、
真面目な話というか、
はいはい、
あの出てくるキャラクターが、
うん、
主人公の男の子が、
うん、
女の子になりたい男の子っていう。
あちょっとそれは、
はい、ただあの女の子の格好をしたいんですけど好きな子は女の子っていう、
うん、
で友達がですね、
うん、
男の子が好きな、
うん、
好きだから女の子になりたい男の子っていうの。
はいはいはいはい、
これは本当に男の子が好きだから女の子になりたいっていう感情を持ってて。
なるほどね。
逆にあの登場する女の子も男の子になりたい女の子だったり、
はい、
結構複雑なんですよ、
ね、難しいですね。
そう、うん、
ちょっと難しいな。
その思春期 の, あの多感なね、
うん、
青春を描いた作品というか、
まあ、ただの女装好きなのか、
うん、
その性同一性障害
含
みなのか。
ただですねなんかあの作者の方はですね、性同一性障害という言葉をですね、
うん、
本編中で一度も書いてないんですよ。
お
それはその性同一性障害っていう言葉を出してしまったら、
うん、
もう見方が完璧にそれになっちゃうじゃないです
か。ああ、偏見が入ると。
そう、そこら辺を考えて出してないみたいで。
ね、
アニメがですね、あと中学入学の時から始まったんですけど、
うん、
原作は小学校編からなんですよ。
お
小学校からで、中学校に上がるのが5巻ぐらいから。
うん、
なんでそこら辺もアニメでどう絡めてくるかなと思いつつ。
なんかちゃんとまとまった感じがありますけど、
そうですね、
どうなんでしょうねこれ。
ただ、ホーロムスコはねすごい絵が綺麗なんですよ、うん、ここも見どころの一つかなと。
ちょっと一つ聞いたことがあるんですけど、
はい、
ホーロムスコはねえって言ったんですよ。絵が綺麗、
うん、
ということは前者の
前者のお兄ちゃんの方は
お兄ちゃんの方はさすがに荒が目立つと。
なるほど、まあ、腕に線ありますしね
謎の線がありますし、
我が仮面ライダー V3 は放浪息子とお兄ちゃん、
はい、
応援しております。最終回までね、線が入り続けるのかどうか。
いや、入り続けるでしょ
いやね、作画がねちらっと変わることはよくあることですから。
そうですか。
線が消える可能性もなきにしもあらず。
そう。ちなみに直哉さんは
僕ですか、
はい、
窓かマギが一択です。
見てないでしょ。
見てない
ジャストっぽさがすごい出てます。
見てないけど、あの僕のね好きなピラマリスケッチで、あの梅先生っていうか、ね、青木梅先生っていらっしゃるので、
はい、
それがキャラクターデザインなんです
。あ、あと忘れた。
お、なんだ。
お兄ちゃんはですね、
あ、それかい、はい、
あの僕あんまり声優に詳しくないんでわからないんですけど、
はい、
すごい声優が豪華らしいです。
ほう。
だから直哉さんも見た方がいいかもしれないですね。
声優好きの直哉としてはね、そうそう外せないと。
ね、もう線で終わらせたかったんやけどな声優絡めてきたさ、尺がちょっと足りなくなってきてるんで、
はい、
40分番組なんで ね、
そうですね、
せこせこといかないといけない、
はい、
で最後お兄ちゃんに出てくるキャラクターのね一言締めて
一言
いや、お兄ちゃんなんかないの真似できる。
いやー、まだ2話ですからね見たの。
じゃあ何か意識してね。
意識して。
主人公の名前は。
いや、覚えてないです。
覚えてないうわ、
だってまだ2話ですもん。
じゃあお兄ちゃん僕、
はい、
あの次のコーナーはですね、あのおすすめを君になるということで、
うん、
おすすめを君にな
る。ええー、お兄ちゃん僕あんまキャラ立ってないから
大丈夫大丈夫。お兄ちゃん
声もあんま覚えてない
し、とにかくね全国のお兄ちゃんの気持ちになればいい。あの実際お兄ちゃんでしょ。
そうですけど、
ほらどうぞ。お兄ちゃんっぽく、
お兄ちゃんっぽく
妹にね語りかけるように、
もうリスナーさんを妹と思って、
妹と思って、はい、
どうぞ。
次はおすすめは君にだよ。こうなるでしょこうなる。
まあ今のはね直哉が悪いしょうがない。
最初から分かってます
よ。お腹痛いよガーベンライダーのボイスリーダイル。
はい、改めましてこんばんは、マックスです。ですね、今回のおすすめを君には、誰もが知っていて、誰もがこのセリフを知っていて、このアニメを知っているという作品を紹介したいと思います。
おすすめを君にというのはどんなコーナーなのかを影山さんが3秒で説明します。
おすすめを紹介するコーナーです。
おー、なるほどね。
これですね、おそらくあの本当に誰もが知っているアニメだと思います。
お
で、誰もが知ってる漫画なんですけど、
うん、
多分大多数の人というか結構な人が読んだことないんじゃないかなっていう、う
ん、知っているけど読んだことがない、
はい、
ほう、ほう、なるほどね。
結構あるじゃないですか、
うん、そうですね、名前は知ってるけど見たことないっていうのはね。
そうそうそう、うん、例えばジョジョ
ですね。まあジョジョもそうです
し、うん、
まあルパンとかもね。
あ、そうですよ、そうですよ。
あとメゾン一国とかもね。
あ、そうですね、
うん、
メゾン一国です直哉くんには前から話してたんで
言っちゃったのね。
今の表情見ましたか。言っちゃったよこいつみたいなんか全てを悟ったみたいな顔しました。
殴ろうかそのまま進めようかちょっと迷いました僕
は、ね、そういう暴力的なとこ出さないで
そうね、今の勝つピーローカーってなって
そうです
ってことで今回をおすすめするのはメゾン一国。
メゾン一国です。
うん、
うわ、多分ね、メゾン一国をおすすめするラジオはね古今東西どうもないと思います。
そうなんですよ、多分僕だけだとこのチョイスは。
確かにね、名前は知ってるけど見たことはない。
見たことないでしょ。
じゃ あ、 あの影山さんがねパッと思いつくメゾン一国のストーリーちょっと言ってもらいましょう。
ストーリー、はい、うん、まあラブストーリーですね。
うん、どんなストーリー。
結婚をするという幼馴染が以上終わり
ちなみに迫原くんがあの迎えるメゾン一国のストーリー、はい、あのメゾン一国というねところに、まあ、名前わかんねえ主人公が入ってきますと、うん、
はい、
そしたらすごい可愛い人がいたと。
お、
結婚するストーリー。
そうですよね。まあ、なんとなくね、
うん、
ラーメン的な。
え、どういうことですか。
メゾン一国っていうタイトル、
それあれでしょう、もう最悪じゃないですか。もう分かんないですよ求めた
すら。突っ込んでいいです、ムズムズしてるんですよ。
いや、まだですまだです。
あ、まだですか。
なんであのメゾン一国をね知らない人はこんなイメージ。
ああ
、そうですよ、イメージです。
それをね覆すのはマックスの仕事なんで、他になんかこういうイメージあります。
イメージですか。
まあ、最近パチンコ堂になりましたよね。
スロット
でした
ですね。
パチンコスロットになってます。
そうですね。
あの何でしたっけ、あのルミじゃないか、ね、うん、あの高橋
ルミ
ルミ この程度ですよ、僕たち。
あれね、ランマとかね。
そうそうそう。ユ
ミヤシャとかね。
確か少年誌じゃなくてね、ヤングなんたら系に載せてたんですよ。
はいはい。
確かですけどね。もうこれ結構知ってる方ですよ、まだ。
うん、
あとはなんか日常生活、いろいろなんかイチャイチャする話じゃないですか。
まあ、おそらくそうでしょう。
で、マックスがね、真実を語ってくれますから。
はい。
まずですね、幼馴染じゃないです。
何？
イメージですからね。
ちょっと幼馴染じゃないです。どうや？
あ、わかりました。
はい、お、
一人暮らしをすると。
僕、主人公が言ったじゃないですか、
ね。はい。
で、その寮、はい、寮というか、
はい、
アパートの管理人さん、
うん、はい、
と恋に落ちる。
惜しい。
惜しい。
惜しいの。それで当たりじゃないの？
一人暮らしをするじゃなくて、すでにもう寮でしてるんです。
してる。
あ、ただ管理人さんが、はい、
へ、
交代する新しい管理人さんが、
逆なわけね。
はいはいはいはい。
あ、じゃあ美人のあの女の人いるじゃない、青髪かなんかわかんないけど。
京子さんですね。
なるほどね。
うん、おとなし京子さんです。
あ、おとなしだったわ、そういえば。が来て、管理人は変わると。
管理人さんになるんです。
う
ん、
はいはい。
ラブヒナとかはね、主人公が入ってくるパターンなんです
よ。そうですね。
逆に管理人さんが、はい、来るんですよ。そこで五代くんと恋に落ち
た。あ、五代ゆうすけだ。
そう。
あ、そうそうそうそう。
五代ゆうすけ。
仮面ライダー空間と一緒です。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそうそう。
へぇー。
そうですね、いろいろもう、メゾンはですね、
うん、
おそらく一番なんか覚えてるんじゃないだろうかというところをみんな言わないので、
うん、
有名なセリフがあるじゃないですか。
あるんですか？
え？
いや、もう見たことないですからね。いや、ないです。
メゾン一国しかないよ。
何回もテレビの番組とかで、
うん、
もう一度見たい最終回とかでよく出てたじゃないですか。
あんまりやっぱ見たことないアニメだったら記憶にも残らないですからね。
うんうん、
私より一日でも長く。
それか。
来たでしょ。
いや、全部言っちゃってそれ。
私より一日でも長く生きてくださいっていう。う
ん、はいはいはいはい。
もう今取り当たった。
有名なセリフが。
それメゾンなんですね。
知らなかった。
こんなレベルですか。
こんなレベルですよ。
いや、知らなかったわ。
そうです。
これを、そのセリフは知ってる。
これを逆にみんな知ってるもんだと思ってたんですけど、メゾンで。
へ
ぇ、そうなんだ。
じゃあ、メゾン一国のストーリーは僕たち合ってるわけ？まあ、基本ラブストーリーっていう。
そうですね。
結構、最後くっつくでしょ？
くっつきますね。
うん。結婚して終わり。
そうですね。
あ、結婚して終了パターン。
結婚して、
途中で結婚して、なんか性生活が、なんか描かれるとかはないと。
ないです。
それはないでしょ。
二人エッチ的なね。
ただその結婚までに至るまでの道のりというかですね、うん、そこは結構笑えたり、
うん、
日常生活とかをね、
そうそう、
描きながら、
うん、
とかだったり、ちょっとじれったさもあったり、
うん、
もうくっつくのも分かってるんで、
はいはい、
どんな風にくっつくのかなっていう展開を期待してるじゃないですか、
はい、
でもここで、あ、行ったのに、あ、くっつかないみたいな、
あ、
これでもダメかみたいな、
なるほどね、
いつくっつくんだろう、いつくっつくんだろうって考えながら最後まで読んじゃうっていう。
ちなみに何巻ぐらいまであるんですか？
11巻ぐらいまでありますね、完全版は。
あ、完全版でびっくりした。少ねえなと思いましたけど。はあ。
僕は一気読みしました、これは。
なるほど。
本当にもう面白すぎて。
僕は一気読みしましたの中で3度やぐらい入りました、
ね。恋敵みたいのもいるんですかね？
いますいます。
お、さすがにね。
やっぱいます。ちゃんと恋敵もいますし、
うん、
なんといっても音無さん、バツイチなんですよ。
あら、
というか旦那さんがね、亡くなっちゃってまして、
あ、
あら、はいはい、あ、だからそのセリフに繋がってるわけだ。
バツイチというか、
あ、なるほど、
そう、未亡人なんですよ、
うんうん、
だから恋敵プラスの前の旦那の影とかもね、
うん、
前の旦那の影、
影、やっぱり亡くなってるじゃないですか、
はい、
死んだ人には勝てないっていう、
あー、なるほど、
なるほどね、
そういう五代くんの劣等感とかもね、話を織り交ぜながら、
うん
うんうん、
また音無さんの方もね、死んだ旦那と比べちゃったりとかもありながらの、どうこう結婚までいくのかっていう、
多分メゾン一国があったから新婚があったり合旦那はできた
そうなの、
まあ今思えばそうかもしれないですね。
そう考えると新婚があったり合旦那は薄いね、
薄いよだいぶ薄いよ。
ちょっと軽く内容話してみて。
新婚があったり合旦那はですね、ただまあ郷さんっていう人が昔付き合ってた人がいるんですけど、その人がどっかいなくなっちゃうんですよ。で、新しい人と結婚するんですよ。
はい、
で、どっかいなくなった人を、今どんな風になってるんだろうな、とかいうのを考えるだけです。
考えるだけですか？いや、ちょっと違う。まあ、直屋の話なんで、
まあまあまあまあ、
そんな感じ
です。話半分に聞きましょう。
ってことで、メゾン一国なんですけど。
うん、
おすすめポイント、
3。
まず、はい。3。
ですね。
何？
おすすめポイントその3から。
まああの疲れた時に見れば元気が出る、
うん、なぜ
笑える、
笑える、
なるほど、
ね、五代くんがね結構ドジ踏むんですよ、
うん、
それにちょっと笑いながら、
あのルーミックワールドですな、
はいはい、
その2、
うん、
泣ける、
おお笑えて泣けて
泣ける、
うん、
なんでなぜ泣けるんです、そのやっぱジレンマ的なところで、
もどかしさというか、
わかるっていう、
そうそうそう、五代くんがね失敗とかしちゃっちゃうんですよ、
しちゃっちゃうんですか
よかった噛んでくれて、さっきからずっと我慢してるんですよこの人噛むの
しちゃっちゃうのね、
うん、
しちゃうんですよ、
はいはい、
うん、なるほどね、
そこでねあーって、
うん、あー
って思いながら京子さん可愛いし、
うん、
確かに可愛かったような気がする、
そう、うん、
でその
1番のところね、
1番、
うん、
読んだ後の満足感が半端ないです、
うん、
それはどうなんだ、
それは3、2を踏まえた上で1ってことでしょ
そうですね、
なんその読んだ時のあれっていうのは、例えば最初はこういう関係だったのが最終的には成就するので、その前提を見た上でのオチが素晴らしいってこと、
素晴らしいのと、
うん、
やっぱりあのセリフですね、
うん、
を見た時にやっぱ鳥肌が立ったのと、
うん、
あやっぱこんなところでっていうのと、
うん、
最後のもう締めで涙ですよね、
なるほどね、
そして本閉じた後に買おうかなって思います、
なるほど、ドヤが入りました
、入りましたね
僕はですね最近見た記事で、
はい、
人間があのアニメやゲーム漫画を見た時に、
うん、
素晴らしい作品だなと思う条件っていうのがありまして、はい、
条件、
はい、その条件というのはですね、その作品にどれだけ自分が共感したかと、
うんうん、ああ思い込めるかと、
思い込めるかっていうところが、
うん、
まあ重要になってくると、
はいはいはい、
いうところなんですね、ということを考えますと、
うん、
マックスはやっぱり情緒がですね、
うん、
非常に豊かということですよ、
まあそうですね
非常に喜怒哀楽を振られてると、
うん、
で簡単なのはですね、アクションアニメとかは喜怒哀楽で楽しいっていう気持ちが湧きやすいらしいんです、はいはいはい、だからヒットしやすいんですけども、
うん、
トラドラとかは、まあ、共感できるというね、
うん、確かにウルトラマンが小さい子供から人気があって、
うん、
ちょっと大きくなって、うん、いろいろ分かってくると仮面ライダーの方に行くっていうのは、うん、等身大だから、
うん、
思い入れしやすいっていうのがあるらしいですね、
うんうん、やっぱね自分どれだけ共感できるのかと、
うん、
逆を言えば、
うん、
マックスはそういう風な体験をしてるってことですよ、
なるほど、
メゾン一国的なね、
おっと
リア充疑惑が
それ無理やりすぎじゃないですか
それに繋げたくてこの話したからただねもうやっぱりそういう共感できるというところはね、
うん、
非常に重要なところではありますよ、
まあねまあ、そうです
ね、人生酸いも甘いもんですよ、
どういうことですか
ちょっと説明入れてもらってもよろしいですか
いやまあ苦しいこともあるし、うん、甘いこともあると、
うん、
そういう経験をしながらみんな大人になっていくんだなと、
それを酸いも甘いもというんですか
多分違うと思う
おそらくね違うよね、
どっかで聞いた歌詞なような気がするんですけど酸いも甘いもって
、いや僕も思いました
ねまあこんな感じで画面ライダー V3 今回おすすめはメゾン一国、
メゾン一国ぜひ見てください、
何を一番見ればいいんですか、漫画、
僕は漫画しか見てないです、
漫画以外アニメもありますよね、
アニメもあるんですけど
150話ぐらいあるん
です、すんごい長い、
あ
3年間ぐらいあったんです、
なるほど、
すんごい長いんでちょっと僕はもう漫画見ようと思って、
オリジナルストーリーが多いんですね、
プラスあと僕ちょっと原作の方を読む方なんで
読む方なんで
溜めた割には普通だったの
読みたい派なんで、
そうそうそう、
なるほどね、というわけでガメラダ V3、
はい、
おすすめを君に、
はい、
終了
終了
ということで次は影山さんのコーナーなんですが、何でしたっけ、
放課後ファミコンクラブ、はい、
放課後ファミコンクラブなんですけど指令が下ってますんで、それを話した後に、
はい、
したいと思います、
はい、
それでは画面ライダープステディ、
放課後ファミコンクラブ
コーナー
の施設で、放課後ファミコンクラブですねゲームの話をするコーナーなんですが、
はいはい、
今回はスマガを、
はい、
実況プレイ、
はい、
したいと思います、
ということでなぜね、
うん、
スマガになったのかというところなんですが、まずこのお便りを、まず皆さん聞いていただきたい、
はい、
まずね、
まず、
はいはい、
いきます、切りもみネーム高須さん、佐古原さん、マックスさん、アヘアヘ山さん、こんにちは、
こんにちは、
次にアヘアヘ、
あへあへ
長えな、相談です、自分には妹がいるのですが、その妹はエロゲをやっているところに出くわしてしまったのですが、自分はどうすればいいでしょう、
妹がエロゲをやっているところに、それとも
妹がエロゲをやっているところに出くわしてしまった。自分がやっている
自分がやっているところに妹が来た。
妹がそのうち寝ている僕のところに馬乗りしてくるんじゃないでしょうか。迷える羊に慈悲よ、ということでね、こういう風なねエロゲに関するお便りがすでに増えている。
なるほど、
これ緊急事態ですよ。
これもう高須さん、うん、もし2チャンネルとかにこれ書き込んだら、
はい、
ソース感ですよ。これ
どういうことですか。
羨ましすぎるっていう。
なるほどね、馬乗りね。
まあそうですね、実際にあればね。
まあでもね、実際本当に妹が俺身からしてね、
はい、
言うと、
うん、
それは本当にちょっと怖いですね。
怖いですか。
怖い怖い。
このままだったらですね、
うん、
日本のエロゲ人口減ってしまうんですよ。妹のせいで。
妹のせいで。
危険ですよ。
うん、
そういうことをさせないためにも、僕はダメなん
ですよ、ね。それ、妹がエロゲをやってたんですか？
違いますよ。2回目だ、それ。
言ったでしょ？
違いますよ。高須さんがね、やってたんですよ。
はいはいはい。
それに妹は見ちゃった。
もう、はいはいはい、
あなたと違っても見ちゃったんですよ。
はいはい。
それで、ね、このままだと、高須さんはやめちゃいます。エロゲを。恥ずかしくて。
うん、
そんなことはさせるわけにいかない。
大丈夫ですって。
どういうことです
か？高須さんね。高須さん大丈夫ですって。その高須さんが見られてしまったと、
はい、
そして次妹と会った時、
はい、
なんと話しかけたらいいんですかね。
もうそこはですね、何食わぬ顔でおはよう、
もういつも通り、
いつも通り。
なるほど、ね、
もし突っ込まれたらしたら、
うん、
何あれって言われたら、
うん、
エロゲだよって。
あ、もう開き直れと。
そう、別に。
なるほど、
ね、みんな持ってるでしょ、
最近流行ってんだよって。
そうそうそう、エロゲ、
むしろお前知らないの。
そうそうそう、
っていうふうに2人でやるっていう。
ニトロプラスとか名作じゃんとか、そういう感じでね。
うわ
うわ、
買わせて、
そして妹が馬乗りしてくると。
もう神展開じゃないですか、これ。
神展開
です。神展開です。
妹馬乗りはちょっと、
いや、名越さんも分かるでしょ。妹が俺身として、
うん、ちょっとな、
厳しいでしょ。
うん、ちょっとな。
あなた妹好きなのに厳しいですか。
うん、妹好きだからちょっと嫌です。
好きだからこそ。
好きだからこそ。
なるほど、
めっちゃ好きだから。
アニメみたいなね、妹がすんごい美少女で、
うん、
超積極的で可愛いとかいうのは、
うん、
アニメの中だけですもん。
あ、まあ実際はお礼芋のようにけなされてって感じですかね。
けなされはしません。
けなされはしない。
しない、しない。
しませんけど、そんな、そういう妹に発情はないですね。
あ、
ただ
ただ
もうあなたたちはね、趣旨を理解してないよ、この流れをね。指令というのはね、
うん、
もう一応な、したかった流れはよ。もう、したかった流れは、
ね、ごめんなさいね、なんか。
ボロボロになっちゃいましたけど。ボロボロですけども、このままだったらね、あの、妹に、
うん、
見られてしまうとエロゲをやめてしまうかもしれないと。だから我々エロゲを普及しなきゃいけないというふうに上層部に言われたという体です。
あ、なるほど。
そうそう、それがしたかったのに、もうこの人はもう完結しちゃったから。本当、
キラキラ俺、
恐ろしいやつですよ。
でもですね、今名古屋さんの話を聞いてね、
うん、
普及しなければとか言ってますけど、
うん、
あの、影山さんは韓国戦艦、
うん、
プレイしましたよね。
はい、
僕は今スマガをプレイ中。
はい、
名古屋さんは。
僕ですか。
うん、
今はですね、何やってたかな、アンチャーテッドしてますね。
おられた。
エルドラドの財宝。普通にプレステ3のゲームです。というわけでね、このままだとやばいよ。
本当流した、ね、
したことないの
僕ですか。
うん、
全くしたことない。
あ、
今回やるのはこのスマガという作品がこの目の前にあって、
うん、
通常版ですね。
そうですね、スマガというのはスターマインガールの略ですね。
ほう、ポキ。
あの、エロゲにもいろいろあるみたいで、
はい、
泣きゲー、うつゲーとか、
はいはいはい、
そういうのがあるみたいです。スマガは完璧な泣きゲーらしいです。
うん、
ちょっとじゃあ説明を読みたいと思います。
はい。
空から襲う強大な脅威ゾディアック（かっこ悪魔）と守るエトワール（かっこ魔女）の戦場となり、滅亡の危機に陥る町エトナツ市。違う、何、知らん。知らん、
忘れた。
なんとかし、ある日主人公はなぜか自分が大空から落下していることに気づく。ほう、
うん、意図せ、
意図せ、
意図せ、
今頃来たよ。理由を思い出そうとするが、どうも記憶喪失であるらしい自分。そうこうするうちに着々と地面が近づいてくるが、主人公にはどうすることもできない。そんな絶体絶命の危機に瀕した主人公の前に、突然ほうきに乗って、おっと、うるさい。空を飛ぶ3人の少女たちが現れた。主人公が落下中の空中で不可視の巨大怪獣悪魔と命がけの戦いを始める。突然やな、だいぶ戦いを始める彼女たち。いきなりの非現実的な状況に混乱する主人公だったが、そんな思考も虚しく地面に激突してしまう。あ、死んでしまうんだ。再び意識を取り戻すと、そこは天国の神の 国、永遠と広がる何もない空間の中、目の前に控える空間の中、目の前に控える強大なテレに映された神様を自称する幼女がこう告げる。あ、幼女のセリフ、影山さんに言ってもらいましょうか。はい、
長くないですか。
大丈夫です、大丈夫
です、大丈夫です、
大丈夫です。
生き返りたいでちか
ということでね
終わりかい
ということでね、果たして彼はどうなるのか。
一応裏のね、
はい、
なんていうんですか、このサムネイル、
はい、
を見る限りでは、
はい、
結構ね、
なんですか、ニヤニヤしちゃう、
ニヤニヤしちゃうポイントはたくさんありそうなんですが、
はい、
まだ入浴シーンしか出ていないと。
なるほど、足使ってるから、
ね、足足キコがありますけども
足ピーがありますけど、ただね、影山さんの大好き
直で言っていいのかな、
影山さんの大好きな幼女もね、
そうですね、幼女も
きちんと用意されてます、
ちゃんと刺さってますし、
はい、じゃあちょっとですね、主人公は基本ギャルゲーもエロゲーもそうですけど喋らないでしょ。
主人公は喋らないです。
マックスさんに読んでもらいましょう。
そうです、
ね、感情を込めてね、
うん、
と、はい、俺の耳元にスペカのささやき、
と
私の部屋、そしたらジーヤも邪魔にならないし、
ん、ああ、そうか、それならって
俺たちはノーコメントね。
やめていいですか。
ダメダメダメ、これいいですよね。
もうちょっと続けよう、
もうちょっと、もうちょっと、
おっと、
促すようにベッドに腰掛け、スピカが俺に手を差し伸べた。
私と一緒に、
うわ、これ来たわ、胸揉むんじゃない、手を引く、手を引く、手を取る。おい、どうしたどうした、どうした、今、選択肢が現れたんですけども。影山さん。
ん、
一応、今、なんかね、女の子が接近してきて、
はい、
選択肢出てきましてね、はいはい、手を取るか、手を引くというふうにありましたけど、
うん、
マックスさんが今、フラグの確認をしております。これ、重要なんでね。
そうですね、うん。
手を取るですね、やっぱ。手を取るにしましたけども、
うん、
さあ、どうなるのか。
俺は彼女の手に自らの手を重ねる。ベッドに腰掛け、顔を見合わせた。
エロいですね、やっぱ。
俺は彼女の願いに身を委ねようと思った。体を寄せる。重心が動き、ベッドが揺れる。触れた彼女の体を引き寄せて。
何？何でもない。
大好き。
唇を重ね。
そう、ここで
おめぇ、うっそやろ、
ゾディアックさんが来ました
誰だよ
というわけで、
はい、
さあ、どう締めようかっていう締まりがあまりにも悪すぎるんですけどね。
まあ、下手したら、
うん、
ファミコンクラブごとカットだな。
そうです ね、下手したらね、
下手したらね、
またこれはね、配信が2週間後になるかもしれないあの状況を面白くするのは結構大変かも
そうだ、ね、
するかもしれないですけど、やったぞと
やったぞと、う
ん、エロゲも実況したぞと
実況なんですか、あれ、
う
ん、
そうそう、
実況というかただの棒読みだっていう
声高々に言いたい、う
ん、でもやっぱ実況スキルを つけなきゃダメですね。
そうそうそう、だからホガオファミコンクラブはね、これからもいろんな作品に挑戦していきたいと思います。
はい、
次回はジョジョ5部。
ジョジョ5部
なんか一言言っていいですか。
はい、
新年ね、変わって、
うんうん、
もう声高々に、
うん、
ブログの方で週1配信を掲げた、
うん、
その週に、
うん、
2週間遅れてどういうことですか。
だね、もうあれと一緒ですよ。よくゲームでね、クオリティのために延期することはある、
うん、
クオリティのために配信が遅れることもある、
うん、
決してアンチャーデッドのために1週間遅れたわけではないということでエンディングにしたいと思います。というわけで、仮面ライダー V3 もお別れの時間が参ってまいりました。仮面ライダー V3 はお便りを募集しております。普通おたですな。意見。感想。 お待ちしております。
3人主人公、
画面3アットマークメールドットグードットシオドット JP です。間違ってる可能性があるのでブログの方で確認してください。君たち
同じような
君たち
状況で行って、2人では
いはい、
全くあなたたちエンディングにかかろうとしてないでしょ。
いや実はですね、
はい、
僕の大好きなアヘ顔があるかもしれないというね、
はい、どこにあったんですか。
ちょっと近い感じが
全然違うじゃん。
いやアヘ顔最初はこんなんですから、
はい、
この後来ますから。
アヘーって
アヘーって。
気持ち悪いんですよね。
気持ち悪い本当。
アヘアヘさんがね、
うん、本当アヘにだけ執着するというね。
あとはこの青髪ね、
はいはいはい、
これもまたそそるポイントですわな、
うん、ただこうキョンになってるよね。
どれでもいけるじゃないですか影山さん。
僕ロリそんなに、
いやいやいやいやいや、でもねやっぱねお尻がねキュッとなってないと僕はちょっとあんまり、ね、
なってますよ。
いやーやっぱねコードギアスだよ一番のお尻の
キュッ。そうですか。そうそう
そう。というわけでさらばい。
あーもう終わりに。